コリントの手紙第1の8章です。午後に一節ずつじっくりと見ていきますが、今朝は一節に注目します。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。はい、ここですね。コリントの教会にあったまた新たな問題を私たちは見ていきます。偶像礼拝でした。偶像礼拝が教会の人々の一部で行われていたという、この問題を見ていくことになります。今までもね、派閥があったですね。そして性的な不信仰があった、これも大きな問題でしたが、またもや偶像礼拝ですね。本当に困ったもんですねと言いたいんですが、今のキリスト教会にしばしば起こっている問題でもあって、身近な問題なわけなんです。日本の中でですね、私たちは神社仏閣に取り囲まれてですね、異教に接しながら生まれ育っていったわけなんです。この中でクリスチャン家庭の方いらっしゃるでしょうかね。一人として今日はいないですね。ということは 100% と言ってもいいかもしれませんが、この異教に接しながら生きていったわけです。だから信仰を持つにあたって、心の中で何かしらの葛藤を覚えて来られたと想像します。で、私の場合ですね、信仰の変遷というか、偶像礼拝に関してですね、信仰の変遷を分かち合わせていただきますと、信仰を持ってからですね、なぜか日本が嫌いになっていったんですね。なんでかというと、神社仏閣だらけっていうか、この偶像だらけだと、この思っていてですね、その時は何ていうのかな、そのまままっすぐですね、偽りの神を信じていてというふうに、この思っていました。で、あとはアメリカのことが羨ましくなったんですですね。お地蔵さんもいないしね、お墓参りということも、お墓に行ったってそこに行って別に、祈りは捧げるかもしれないけど、イエス様に祈っているわけであって、キリスト教の影響が強いから羨ましいと思ってたんですね。で、そのようなちょっとこうコンプレックスに近いようなものをこう抱いていたんですけれども、そこから今は大きく変わっています。そのきっかけの一つがですね、聖地旅行に行ったんですね。で、聖地旅行といってもイスラエルではなく、イスラエルももちろん聖地ですけれども、その周りの国も行った時に、おおと思ったんですね。エジプトに行った時に、エジプトの中のことを聞いたら、もう日本なんてちょろいものだっていうぐらい偶像に満ち溢れていた、古代エジプトですよ。太陽神ラーと言いますけれども、何でもかんでも、ですね、この偶像だって神々として拝まれていて、出エジプト記にある10の災いというのは、あるいは実は神々として拝まれて、いた、というものであります。ですね、そして、今度はですね、そうですね、ヨルダンに行った時は、ペトラというところに行ってですね、ペトラに行くとですね、ナバタイ王国というのが当時あってですね、その首都だったんですけれども、ナバタイ人というのはアラビア系のこの人たちなんですね。ところがですね、この立方体のね、このね、四角のところに顔がね、こう素朴な顔が、なんか漫画になりそうな、なんか小学生が描いたような、こうなんかね、顔がこう刻まれて、全部神様なんですよ。だから今イスラム教があるから、そのアラブ人たちの間ではこの偶像は禁止されていますけれども、その前の人たちはもう砂漠の民だって、もろ多神教だったんですよ。で、今度はですね、トルコに行きました。またギリシャに行きました。もうすごいですね。ローマね、イスラエルってね、ローマのこの町あるんですけれども、で、そのね、ベテシアンっていうところがあって、 そこはギリシャ・ローマの町なので、まあ、そこではあるんだけど、もっともっと大きいレベルで、このトルコに行くと、またギリシャに行くと、そのローマの時の町があって、まあ、ギリシャ文化を引き継いでるローマの町なわけですね、ほとんどが。でですね、そこ行ったらですね、もう何ていうのかな、こっちでさ神社多いなとかさ仏教寺が多いなとかって言ったってね、まあちょろいもんですよ。もう街歩いたらちょっと行ったらもうここに像があって、こっちに像があって、こっちに像があって、こっちにあれがあってとか、もう偶像とともに生きてます。で、偶像だけじゃなくて、まあ、エジプトもそうですけれども、この不貧困も、性的な不貧困もですね、このもう大広げに行われて、まあ、いるような、まあ、そういうものなんですね。だそこに行くとですね、あ、なるほどと思いました。ね、なんか西洋が優れていて東洋がなんだかとか、そういう話は全然なくてですね、そもそもよく考えたら、イスラエルの神以外全部偶像なんですよ。どこ行っても全て偶像だったんです。イスラエルの神以外は。イスラエルの神が現れて初めてですね、私こそが誠の神であると。他には神がいないと。そのように神が宣言されたわけです。ですね。で、そこで、まあ、日本に対するこの思いが変わってですね、本当にだんだんだんだん自分が日本に生まれたというのは神様の召しであって、神様は日本を愛しておられて、ですね、そして、私はねアメリカで聖書教育を受けたんですけれども、でカルバリーチャペルなんていうのこのカタカナがついてるじゃん。でこれアメリカから始まった、カリフォルニアから始まった運動なわけですよ。でやはりこのアメリカ経由で、まあ、この多くのプロテスタントの教会、まあ、カトリックもそうですね、アメリカっていうかそこは、あっちの方かヨーロッパの方ですよね、から来ているわけですけれども、けれどもですね、聖書はそのまま私たちの方がそのまま読んでいけるわけなんです。はっきり覚えてます。私コリントビテの手紙を一生懸命この解説してるんですけれども、ないもんだから偶像が他のことに一生懸命当てはめるんですが、私たちはそのまま読んでいくことができるんですですね。だから状況はとっても似ていて、その中でキリスト者としてみんなが選ばれてですね、召されて、その中で証を立てて、神様はその人たちを愛しておられるというメッセージを、まあ、語って、まあ、いたわけなんですね。なので本当に全然私たちはなんか他の国いわゆる偶像がないと言われている国々を羨ましく思う必要はないわけですね。それを超えているのがこの神の国ですからですね。アメリカは神の国じゃないですよですね。それを超えているのが神の国であります。で、一節を見てくださいね。もう一回読みますよ。次に偶像に捧げた肉についてですが、私は知識を持っているということは分かっています。偶像に捧げた肉、これをですね、この一般の人たちはやっていたし、コリントの教会の一部の人たちもやっていたんですね。で、偶像の宮において、まあ、その場で食べて、それが食べることが礼拝行為だったんです。礼拝だったんです。で、私たちどうでしょうね。この仏教、仏壇のお供え物ですね。その後って食べてました?食べてます?食べてました?あ、ありがとうございます。うなずいてる人はね、そうですね。ネットで調べたらですね、これ先祖じゃなくて仏様へのお供えらしいんですね。そしてお坊さんの説明、僕改めて見たんですよ。そしたらお下がりっていうんですね、まあ、食べられるものは食べると、まあ、だからこれに近いかな。いや、もっと直接的ですね、まあ、それだとお下がりだからなんだけど、その中で食べるんだからね、その肉は食べて、そしてそれが礼拝だから、ちょうどキリスト教で言ったら聖餐式にあたるでしょう。その偽りの神ですよ、あっちは生産式な。だから本当にコアになってるというか核になってる部分で、その肉をまあ食べるわけなんですね。だから私たちがもっと身近なのは、この仏式の葬儀の方がもっと身近だと思います。で、それなぜかって言ったら、その死者ですね、死んだ人の霊がそこにあるというふうに信じてるわけです。で、そしてその霊を弔うわけですね。そこに仕えていくわけです。霊に仕えるわけです。でも聖書はそれが偽りの神々であるということを言って、死者の霊に仕えては、死者に仕えてはならないということを明確にね、この旧約聖書の方ですけれども、はっきりと書いているわけなんですが、全てがそれを中心に回っているわけで、普通であれば ね、このクリスチャンも、死んだ人たちを丁寧に葬って、で痛み悲しむということは、聖書にもうたくさん書いてるわけですね。このユダヤ教の中でそれもやってるし、もちろんクリスチャンたちもやってるし、なので全然問題じゃないっていうか、どころかそれはやっていかなきゃいけないことですね、うん、やっていかなきゃいけないんですけれども、それが表面的には、例えばお花にしたってね、で、写真を飾るにしたって、あの意味が全然変わってきちゃうんですよ。だからお花はね、その死んだ人に捧げるんですよ。だから献花っていうんですね。で写真もですね、その前でこうやってどうやってなんか祈るんだよね。でそれもそこにいるとみなして祈るんですよ、ね、だけど、ね、ただ飾ってるだけじゃ全然ないので、まあ、全てがそこに回ってくるので、だから線引きは非常に参加したいんだけど、その直接的な偶像礼拝になるものがもうあちらこちらにこうあるので、非常に頭を使ってこう祈りながら、どこまでがいいのか悪いの、これが偶像なのかとか偶像礼拝になるのかということをこうはっきりと自分の心の中で、見極めていかなければいけない。で私はやっぱりこう直接的な行為だなっていうふうに聖書を見て思う。やっぱ証拠と、あとはそのご遺影っていうんですか、あのこの写真の前でこうなんか大きくお辞儀をしたりですね、そういうことは避けるようにして、むしろ生きてる人にね、こう深くお辞儀を、まあ、すると、それは敬う行為ですね。生きてる人を敬う行為ですから、そのように私は生きてる人を、残された方々を中心に、やっぱりその人たちが一番痛み悲しんでるわけですから、慰めることができるように、だから意味をその中で変えながらですね、こう参加するというふうに私はしていますけれども、まあ、そういうふうに、この、避けていくものが出てくるわけです、葬儀の中で。でもコリントの教会の人たちはそれを全くしなかったわけです。偶像に捧げた肉について自由に食べていたんです。でこれがこの前の淫らな行いの、箇所で、全てのことは許されるという言葉と、まあ、同じように彼らはそういう権利がある、自由があると、まあ、見なしていたわけですね。でその背後に知識があったんですね。ここに私たちはみんな知識を持っているって言ってますけども、その知識っていうのは自体は、正しかったんです。でそれが8章の4節に書いてます。さて偶像には捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在せず、唯一の神以外には神は存在しないことを私たちは知っていますと。だからその通りですよね。神々と呼ばれていても、そういったものは存在していない。唯一の神がおられるだけで、唯一の主であるイエス・キリストがおられるだけですね。木や石にしか過ぎないものに肉を捧げているから、それが汚れているとかなんだかではなくてですね、もう単なる肉だと。でそれで、食べていたんだっていうんですね。で私たちはみんな知識を、持っているというふうに、この彼らがパウロに手紙を書いていたわけなんです。でパウロはですね、そのことに対して、このように答えてます。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますと。でこの肉に捧げた、肉に捧げた、申し訳ありません、偶像に捧げた肉について、もうね、実はエルサレムで会議の中でそれを避けるようにっていう決着をつけてたんですよ、会議の中で。で、アンティオキアの教会でエルサレムから来た、この人たちがね、異邦人も割礼を受けてモーセの慣習に従わなければいけないとこう言ったんです。でそれでものすごい論争になって、一歩もパウロとバルナバは譲らなくて、ではエルサレムで決着をつけようということでエルサレムに行って、でパウロが異邦人の中で行われている神様の働きについて証しをしていたところ、パリサイ派の人が立ち上がって、でもイエス様信じてですよ、で同じことを言ってしまったんですね。活力を受けるべきだと。 でそこでものすごい論争が起こって、そこでペテロが立ち上がって、割礼を受けてないのに信仰だけによってコルネリウスとその家族が聖霊のバプテスマを受けたんですよ。そのことを分かち合って、私たちでさえ律法を守りきれてないのに、なんで異邦人にそれを強いるのですかと、重荷を負わせるのですかと。信仰によって御言葉を聞いて、それによって心が清められるのであって、差別はないんだということをこうペテロが話したんです。その後にその教会の指導者になっていたヤコブがですね、立ち上がってそのことに同意したんです。だからユダヤ人で、そして律法をやっぱり守っているユダヤ人の教会の指導者がですよ、異邦人にそういうものを貸してはいけないということをはっきりと決めて、聖霊の導きによってそれを決めていったわけなんですよ。でですね、そこでもですね、ヤコブはそれでもこう言ったんです。ですから、使徒の働きの15章の19節ですから、私の判断では異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ましてはいけません。ただ次ですね、偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、血を避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからですと。これどういうことかと言いますと、ユダヤ人のコミュニティが、その諸会堂がね、この会堂がその各地にあって、モーセの律法が読まれていますよと。でそこにユダヤ人かなり多いんですね。あのこれ、ね、トルコに行った、旅行に行ったらね、ガイドさんから聞いたらもうビビりました。 10% ユダヤ人だったんだって、あの地域。だからアンティオキアのところで聞かされたかな、 10% ですよ、1割ですよ。だから超離散いたんですね。それでいたので、彼らがもういることは確かでね、そしてその中でなんで律法を守って、律法から解放されているっていうことを言ってるのに、これは守るようにって言ったかしたら、これ愛のゆえですよね。この異邦人がやっていることで、普通に行っていることで、これをやっているのをユダヤ人の兄弟たちが見たら、まあ、つまずいてしまうと。これはっていうものがあったら、それは愛のゆえにですね、解放されてるんだけど、愛のゆえに、まあ、みだらな行いやっちゃいけないしね、他にもそうだけども、本当はこの、実はね、この、第一コリントのね、10章の方に、この偶像に捧げられた肉について、本当はやっちゃいけないっていう話を結論としてパウロは述べるんですけれども、ここでは愛のゆえに、この 血とかも食べてはいけないとか、その本当にユダヤ人がこれを見たらもうダメだっていうようなものは、もう控えていこうっていうことでね、言ったんですよ。それでパウロはですね、これを、この手紙を本当に賛同して、この回っていくんです。恵みの福音を唱えたパウロが、異邦人のに福音を伝えていたパウロがね、この手紙を守るように、この、言ってることを守るようにね、こう教えてってるんですよ。一致してるんですね。パウロの方もその一致が、愛が大事なんだっていうことをこう、伝えてい、って、いたわけなんです。信仰を持って、こう知識を持って、だから私はこのことをやってもいいと言ったらですね、それだけを振りかざしていたら、私たちは、まあ、傲慢を問われてしまう、罪なんですね。で、例えばですよ、もしアメリカのクリスチャンが人の家に入るとき、日本に来てですよ、宣教ですって言ってね、来るじゃないですか。で、来て土足で入ってたらどうですか。もうアウトですよね。アウト。クリスチャンではない、まずクリスチャンでなかったら、もう帰ってくださいって言われて、もう福音でつまずくなら仕方ない、イエス様でつまずくなら仕方ないよ。けれども、イエス様でないものでつまずかせているっていうことでしょ。で、クリスチャンの家に入るときに土足で入ったって、もう教会の一致も何もへったくれもないですよ。何、聖書に書いてないじゃない、土足で入っちゃいけないなんて、 でもこのね、日本のクリスチャンが、いや、モーセが、ね、神様の、ね、ところに行った時に靴を脱ぎなさいとかって書いてるとか、まあ、変な議論になっていっちゃってさ、でそうやんないとさ、この聖書的、別に聖書に書いてないからやってもいいでしょうとかなんだかって話になるじゃないですか。自由でしょうって、私知識持ってますよって、何言ってんのじゃん、つまずくじゃん、わかります、法律違反もしてるわけじゃないですよ。だってね、こう、あの、ここ私たちがね、これ土足で入って、なんだっけ、あれ規約には決まってんだっけ、これ土足で入って、なんだっけ、なんかあるっけ、契約で、ないから入っていいんですよ、ここに土足でね。で入ってきたらするじゃないですか、この例えばアメリカ人のね、人がね、そういうことも守らないでいいじゃないですか、別にとかなんだかって言ったら、どう思います、どう思います。それと似たようなインパクトがあるわけです。なので愛、知識は人を高ぶらせるが、愛は人を育てる、愛が必要です。だからガラティア書の5章の6節にキリストイエスにあるって大事なのは、割礼を受けるか受けないかではなくて、愛によって働く信仰ですと。単なる信仰じゃなくて、愛によって働く信仰なのだということです。でですね、まあ、先ほど少し言及したんですけど、偶像に捧げた肉を食べるっていうことは、実はイエス様が黙示録において直接7つの教会にいくつかで、これはもう、悪の行いというか罪であることをはっきりと言ってるんです。ペルガモンにある教会に対して言われます。2章の14節で、けれどもあなた方は少しばかり責めるべきことがある。あなた方のところにバラムの教えを固くなに守る者たちがいる。バラムはバラクに教えて、偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ、みだらなことを行うように彼らの前につまずきを犯せたと、こういうことなんです。で、あとティアティラの教会ですね、このイゼベルという偽預言者がいて、女預言者がいたんですね。けれどもあなた方には責めるべきことがある。あなたはあの女イゼベルをなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて惑わし、みだらなことを行わせ、偶像に捧げたものを食べさせているということなんです。で、先ほどね、生産式に私なぞらえましたけれども、まさにその考え、食べるという行為っていうのは一つになる行為なんです。その同じものがこう口に入るわけでしょ。なので礼拝をする、交わることのもう本当に中心部分になるわけです。だから礼拝って本当にすごい、あの礼拝の中の礼拝って言ったら変ですけれども、あのそういうものなんですね。それが偽りの神に対して行っているということは、これがその偶像とその神と一つになるということを表しているわけで、それで霊的には会員であるということをこの聖書ではたくさん書いています。で、あとここでみだらな行いって出ていますけど、これ文字通りにもみだらな行いも伴っていました。ちょっとこれも話すのもちょっとはばかれるような話っていうのが、僕トルコに行った時に、あのその礼拝の行為の中で、ちょっともう今ここでちょっと話せない、後でちょっと会話で聞ける勇気のある人は聞いてください。ちょっとえぐいことをやっている、まあ、あのやばいですよ、みだらな行いでもちょっと究極のみだらな行いですね。あのそういうことをこうやって、まあ、いたりするわけなんですね。だからもう本当に、このコリントの教会の人たちが偶像の宮で肉を食べているということは、本人が大丈夫だと思っているかもしれないけれども、その自由が人々をつまずかせている、危険な遊びをしているということができると思います。でバラしますと、10章で何て言ってるか、悪霊と交わってるって言ってるんですね。悪霊っていう言葉を使ってます。で、これ事実、悪霊と交わってるんです。これはね、10章の時にじっくり学びたいと思います。でも今ここで8章ではこの愛がない話をしてるんですね。愛がない話、つまずかせてる話をしてます。で、知識は人を高ぶらせると言ってますけど、このね、知識ってね、あの皆さんね、まあ、ここで私たち、あのやっぱ聖書を学ぶことを強調している教会ですね。まあ、他の教会ではまあここまでじっくり学んでないと思いますね。で、それは私は まあ、あるね信念があってやってるわけですけれども、でね、ここで知識を知識として、聖書知識を知識としてこうやっていくとですね、まあ、一つ危険なものがあります。高ぶらせる、高ぶりがあります。で、コリントがその知識による思い上がりによっていろんな問題が起こって、実は2つの問題、この今まで取り扱ってた派閥の問題と、そして不正的不貧困の問題、これどっちも知識から来てるんですよ。知識から、 派閥の方は、こう言ってましたね。一方に組みし他方に反対して思い上がることのないようにするためですと、ね、これがね聖書が言ってることなんですよ。このパウロ先生が言ってることが、これが聖書が言ってることで、このアポロが言ってることってこれ間違ってるというか逆もしんなりで、このアポロがこう言ってることとかね、こういうね神学でね、こういう体験になっててね、でこれが聖書なんだよって、だからねこのパウロが言ってることはおかしいんだよとか、でケファ派がいてペテロ派がいてですね、そうやってたんですよ。何やってんのっていうね、思い上がってたんです。でもう一つが性的不信仰の方は、私たちは本当に全てが自由に、キリスト者とあって全てが自由になって、いろんな人たちを受け入れているこの愛のある教会ですよと。で近親相姦を犯しているこの男あの人もね、彼もね本当に神から愛されてそのままが愛されてるんですよとか、なんか分かんないけれども、受け入れていくっていうことを誇っていたわけなんです。でこれも知識なんです。で今ここでも神はいないと、唯一の神がだけはいるんだと。だからこの肉に捧げられたって言っても、このそういう何ていうかな、この偶像礼拝がやっているところでやって、何やったってそれは別に何の問題もないじゃないかと、でこういうふうに言って高ぶっていたんです。知識って人を高ぶらせるんです。あとエペソの教会でね、テモテが牧会者としてとどまってですね、あの若いテモテがねお腹痛くなるまで、ね、悩んじゃった戦いがあったんです、ね、こう書いてますが、6章の3節4節で、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教え、ここ大事ですね、経験にかなう教えに同意しない者がいるならば、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じますと。そもそも罪の始まりは何ですか？善悪の何ですか？知識の木です。善悪の知識の木です。高ぶりから始まる。神のようになりたいという高ぶりから、その知識の木からこの始まったわけですね。この罪が始まったわけです。しかし愛は人を育てると。今知識について否定的なことを言いましたけれども、知識そのものが間違っているのでは全然ないんですね。愛のうちに生きていくときに、その知識が自分ではなくて人を助け、でその人がキリストイエスにあって真理にあって育っていくように導くことができるわけなんです。でこの最初にね、イエス様のうちに、キリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されているというんですね。イエス様こそが知恵と知識の宝が隠されているご本人だったんですけれども、イエス様は言葉が人となってその間に住まわれたとあって、人々の間に住んでくださり、肉体という弱さを持って現れてくださって、肉の弱さに寄り添ってくださって、そこからその立ち上がる、助けてくださる、このご自身に立ち上がる、神に立ち上がることができるように導いてくださったわけなんです。例えばペテロのことを思い出してください。もういつも僕ペテロのことを思うときに、イエス様の忍耐とその愛を思いますが、初めからペテロがご自身のことを3度も知らないということを知っておられて、サタンがペテロを誘惑するわけですね。やっぱり高ぶりが出たんですよ。なんでかって言ったら、あなたが生ける神の子キリストですとこういうふうに言って、それが天から来たものだよとこういうふうに言ったんだけど、そしてイエス様はこれから十字架にかかると言ったらね、いさめたんですね。そんなことあってはいけないって、どっちが先生なのって感じでいさめて逆にしちゃったわけ。その時に退けサタンって言ったんですよ。もうそこにすでにサタン働いてたんですよ。そして高慢になっちゃって、それで自分は他のものがあなたを捨てても、私は死んでもあなたについていきますとかって言ったけれども、3度鶏が鳴く前に知らないと言うと。でその前にサタンがそういうふうにふるいにかけたんですね、ペテロの信仰。けれどもイエス様は前もって祈ってくださっていた。だからあなたが立ち上がったら兄弟たちを励ましなさいと、他の兄弟たちもね、罪に陥っている兄弟たちを励まし、この立ち上がることができるようにしていきなさいと。まあ第一ペテロと第二ペテロね書いてるから、あれそれですよね、励ましてるわけでしょ。でそのように言ったけれども、彼は全然信じられなかったけども、それに全部付き合ってあげたんです、イエス様は。 で、鶏が鳴った時にイエス様ね、もうルカだけ書いてるんだけども、こう振り向いたって書いてある。このペテロも見たんですよね。その時に、お前言ってなって言うてんじゃなくてね、哀れみの振り向きですよ。ね。で、それで、ペテロが泣いてですね、号泣して、で、最後にイエス様よみがえってからですね、このに、またのように行くなんてなんか変なこと言っちゃってさ、そしたらイエス様がこのユニークだよねイエス様ってね、で寮に行くまた戻っちゃうのとかって怒らないでね、怒らないでね、ユニークだよね、岸辺でさ、朝の飯を作ってんだよね、この魚とさ、パンと、ね、パン焼いててね、で一緒に飯食うかとかなんだかって言って、その時にペテロが気づくんで、ヨハネが気づくから、シュラーって言うからさ、ペテロはもう、そのままなんかジャンプして、泳いでっちゃってね、そして大量になっちゃったから右側にね、ほら、網を下ろしなさいって言ったら、153匹も釣れちゃってさ、取れちゃって、それ私を、これらのものよりも、これらよりも私を愛しますかって3度聞かれるんですよね。本当に優しい、優しいよ。でもまあ指摘されてるって分かるからね、もうペテロはね、愛してること知ってますよって、知ってるじゃないですかあなたはって言って、だから羊を飼いなさいって。で、彼は本当に羊を飼うことができる牧会者となりました。あれだけの人をね、もう本当にリーダーになったんですね。エルサレムの教会でのリーダーになって、また宣教の働きもして、でペテロが本当事実、天国の鍵が、天国の、天の御国の鍵ですね、が与えられた人になったわって言うんですね。愛は人を育てるんです。しかし、だから私たちね、ローマの15章の一節ですでに学びました。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありませんと。で、それでですね、偶像のに捧げた肉を食べるということは、それによって良心が汚される人がいるということをこれから話すんですよ。8章で7節を見てください。しかし全ての人にこの知識があるわけではありません。ある人たちは今まで偶像に何して親しんできたため、偶像に捧げられた肉として食べて、その弱い良心が汚されてしまいますということなんです。つまずかせる、つまり自分はやってても平気かもしれないんだけども、その他の人がそれを見て同じことをしてったら罪を犯し信仰から離れるよって話なんです。まあ罪、そうだね。だからそういう意味でこの8章ではつまずかせてるという意味であなたは罪を犯してるよって話をしますですね。で、私がこれ本当にリアリティを持たせたいので、ね、この実際に起こっている話なので、皆さんも今なんかずっと聞いててね、こうこれがあだこれがあだっていうふうに聖霊によって語られているかもしれないんですけども、で私がこれ実際の話をしますね。具体的な話をします。バプテスマを受けた教会が実家にあります。で、そこに一人の新学生がいました。で、将来牧師になる卵ですよね、新学生というと。まあ、神学生ですよ。大学に行く新学生じゃなくて、神学生の方ですね、新学生。で、彼はね、いろんな自由なアプローチを取ってる人だったんです。例えば、聖書の天地創造の記述は、そのまま受け取ってなかったんです。1章と2章、これ違うこと書いてあるじゃないかと言って、でも僕に迫ってきたんですけども、いや、別に私どっちも信じてますって言ったら、ちょっとね、気分害してね、とかってなってました。まあそういう感じですね。でですね、まあ学校休みで私実家戻るじゃないですか。その教会に行って、そしたらですね、彼が若い人たちのまあリーダーっぽくなってるわけですよ。で、若い人たち集めてね、カラオケ店に行ったんですね。で、そこでまあビールの缶も出てきますけど、まあそこまではまあですよね。まあですよね。でですね、それだけで終わんなかったんですよ。キャバレーに行ったんです。キャバレーですね。で、そこにいる女の子たちがいますけれども、あれ僕のお姉さんの出身大学だなとかと思いながらですね、話してね、まあいやらしいことは、まあ、とりあえずなかったです。そこで変なことはけれども、そこのグループ、その何人かのそのグループ、その教会のグループのね、その若い人がですね、もう酔いつぶれてしまったんです。そのもう最初にカラオケ店行ってる時からお酒飲んでるから。で、そして そこでも酔いつぶれたんです。で後で聞きました、もう教会来てないんですって、その人が教会来てない。そしてもう信仰もだから離れちゃったんじゃないかな。これがまさにこの8章で取り上げてる問題なんです。自分はそういう自由を誇ってるかもしれないね、他のクリスチャンたちはその何ちゅうかな、このお酒飲んではいけないとか、ね、そういうなんかそういうとこ行っちゃいけないとかっていう規則に縛られてるけど、私はそういうには考えてないっていうふうに自由を謳歌してるかもしれないけれどもですね、そういうふうに、そして自分がそういう知識があるからこそ人々をこう影響力を与えて、インフルエンサーで影響力を与えてるわけですよ。だから派閥の時の問題でも言ったじゃないですか、このリーダーの人がソフィストかインフルエンサーみたいになってる。でそのように知識があればおのずと、もう他の人は正論言われるからね、自由そのね、なんか正論っぽく聞こえるじゃないですか。だから従っていく、ついてっちゃうわけですよ。だけども同じことをやったってね、信仰はそれによって離れていく人っていうのはどんどん出ていっちゃうわけですよ。これがつまずきっていうことなんです。でこれをね、自由な行動を権利ともパウロは呼んでいて、8章の9節でこう言ってます。ただあなた方の権利が弱い人のつまずきとならないように気をつけなさいと。いろんな権威がこの知識を与えられるとですね、どんどん出てくるんです。力が与えられるわけです。まあもう簡単に言うと、私だってこれ説教してるじゃないですか。で聖書をこうたくさん学んでて、知識が与えられて、なんか細かい、なんかこうギリシャ語もヘブル語もなんかもうほとんど忘れてるけども、なんかあのこう学んでですね、そしてこの神学みたいな話、組織神学とかさ、なんかあの終末論とか、なんか精霊論とか、教会のいろいろやりましたよ。でやってって、でそれでこの一つ一つね、この聖書の学び方をじっくりと学んで、そうだね、それが一番大きかったね、聖書の学び方とか教え方とかもじっくり学んだんですけども、やってて今ここで立って、こうで皆さんも影響、まあ予的というか人間的に言うと受けていくわけでしょですね。でこれ権利があるでしょ。でその権利を、けれども全ての人がそれを、そのなんか知識があるわけじゃないですから、そういう時に弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさいということです。でパウロがね、次の章でこの献金について話すんですよ。自分に対するこの権利はあるけれどもと、人としてね、物質的な、あの霊的に仕えている人がいわゆる、この支援を受ける権利があると。けれども私は、このコリントの教会の中でパウロはお金をむし取ってるとか、なんだかって変なその噂がずっと広まっていたんだけど、全然やってないんだけども、けれどもそういうふうに見られないために、その自分で働いたということを書いてるんですよ。まあ次回じっくり学びますけれども、で権利を用いないで自分で働いていたっていうんですね。でこのようにして、その権利を、主を愛して人々を愛している時に横に置いて、人々を立て上げるためにその自由を用いていくっていうのかな、あえてその権利を使わないで、その自分が与えられている自由をあえてそれを使わないように、使わないで、その何て言うかな、お金をもらわないでね、その彼の場合はやってったわけなんですよ。でこれ育て上げるっていうことをね、じっくりと見たいと思います。信仰の歩みと成長についてですね、まあ、こんなことを言った人がいて、僕本当にそうだなと思いました。初め信じたばかりの時は自分のことで精一杯で、次に神のことを思うようになると。これが2つ目で、3段階目として、今度は、それから人に関心が向かうと、こう言いました。まあ、人間の世界の幼子もそうじゃないですか。まず自分、子が確立していく必要がある。物心がついた時からという言葉があるようにね、教育を受けですね、そして育っていって、自分のことで精一杯ですよね。でそうであるべきです。で次に今度はですね、自分の興味のあるものを人に話していく。だから信仰においてもですね、あ、ごめんなさい、それが幼い時だ。信仰においても自分のキリストとの歩みっていうのがすごく大事になっていくわけで、最初ね、こう教会来た時にさ、みんながいろいろところを奉仕するじゃないですか。そう、なんかこうバーッとこうやって、あ、僕もね、教会来たばっかりの時にみんながもうやってるから、あ、なんかやんなきゃいけないのかなとかってことを思ったんですよ。こうやって、これやったら、でもなんかそれっぽいことやると、なんかすっごい、なんかブリッ、なんだ、なんか空回りしてんだよね。 なんかさ、こうかっこよく祈ってる人のさ、こう綺麗に祈ってる人のなんか真似して祈るとさ、全然心がこもってなくてさ、なんか全然違うって分かって、もうあ、これなんか変だなと思った時に、第一ヨハネのところでね、子供たちよって、幼子たちよって、あなた方に知ってもらいたいのはあなた方の罪が許されたからですと。ああ、そっかそっか、自分の罪が許されたっていうところに、もう本当にこう、もうしみじみから自分の罪が許されたっていうことを知って、喜びと感謝とその救いの喜びを喜んでいることがね、今僕の奉仕なんだと思ってね、それで安心したんですよ。あ、他のことはもう後で任せればいいって思ったんですね。で、これは最初の段階です。で、次にですね、今度は青年のことを思ってください。青年はこのいろんな可能性を探すじゃないですか。もう子がこうしっかりとし始めてますから、今度はこのこれをやるべきかあれをやるべきかって、まあ就職のこともそうだし、これからの将来に何やるべきかということを考えていくわけですね。信仰的には何かって言ったら、神様のことが本当に知りたくなってハマるわけですね。で、これ神のご計画はどうかって、こう聖書をね、こう見てね、こうどういうふうになってるのかって言って、で、この神の世界にこう、この夢中になって、まあ、行く。そしてこの知識も、聖書の知識もどんどんどんどん増えていくということですね。で、こういうことがある。で、それが落ち着いてくるとですね、この大人だったらどうですか。子供を産みますよ。そしたら自分のことはさておきです。子供のことをずっと見ていくわけですね。これが、霊的にも起こって、神様のことで夢中になるというのは、もう本当それは素晴らしいことですけれども、今度はその神を知らない人たち、またはその神を知ったけどもまだ新しい人たちですね、そういう人たちにどうやって育てていけばいいのかということに関心が向いていく。これが愛は人を育てていくと。これ全ての人がこのようになっていきますというか、なっていかなきゃいけないです。で、これを止めてしまうとですね、止めてしまうとコリントの教会の問題が起こります。だからいわゆる若者の状態、だから知識だけの状態で、他の人を向けないで知識だけが溜まってったら、つまずかせるだけになります。子供のことですけれども、私ね、いつもね、育児放棄する若いお母さんのニュース見るたびにですね、思うんですね。まあ、哀れみに近いっていうか、なんていうかな、かわいそうだなっていう、その加害者であるお母さんのことを、まあ、もちろん子供もとんでもないですけど、とんでもない罪を犯してますけれども、そのお母さんは、けれども思うんですよ。もし同じ年の、例えば20歳ぐらいのね、その年の独身の女の子だったら、楽しみたいもので誰にも咎められないことってあるじゃないですか。例えば飲み屋に行って楽しむと、ね、これ幸福の追求する権利でしょ。まあ、これクリスチャンとして今話してないですよ、一般の話ですよ。誰にも咎められないし、全然問題ない話でしょ。けれども1歳の子がいてですね、1歳の子を家に置きっぱなしにして飲みに行ったらどうですか。で、これが犯罪ですよ。ネグレクトという犯罪ですよ。子供は24時間母親からの注意を必要とします。で、母親は逆です。24時間子供への注意を注ぐことが求められるんですね。しかし母親はそれを自ら喜んで進んで行って、権利を捨てていくわけです。正反対ですね。で、まあ、母の日ではないですけれども、私は自分の母のことも思うし、まあ、今一般的に皆さんお母さんの方々にね、まあ、しないけどね、自分のお母さんに、でも本当にありがとう、でも、もうこういうなんかもうこういうふうにもあるとしたいぐらい涙が出てくるほど尊敬しています。で、そのことを思うね、すごいいい動画がアメリカでねあったんですね。まあ、今でも流行ってるかな、母の日になることに出てくる動画ですが、仕事の面接の場面が出てくるんですね。で、このオンラインで面接をするんですよ。で、何人の人も出てくるんですけれども、同じようなことを話していくんですが、まあ、本人たちは本物の面接だと思ってですね。で、仕事の内容をその会社の人が説明するんです。 それはですね、その内容っていうのは現場監督っていうね、タイトルで、ずっと立っているか、あるいはかがんでいる か、 だから座る時間がないっていうんですね。 7日間、しかも24時間です。だんだんね、その聞いてる人たちの顔が変わってくるんですよ。お昼、休み時間あるの？まあ、あるはあるんだけど、同僚が全部飯を食ってからかろうじてって言われます。でその人はめちゃめちゃ能力に優れてなきゃいけない。まずコミュニケーション能力、あと薬の知識も必要でしょう。会計もしっかりとできますけん、なんか仕事がめちゃめちゃ種類が多いんですね。あと同僚との徹夜、貫徹の仕事もありますと。寝ない、一睡もできないという仕事もありますと。で給料、これが極めつけないです。人権侵害だ、非人道的だとかってみんなが言い始めるんですよ。でどういう、ここにね、あの何億人も、実はそういう仕事についてる人がいます。英語でマームズ、お母さんたちです。でもね、顔が一気に変わるんですよ。で涙が溢れてきます。お母さんありがとうって、お母さんありがとう。これが愛の力ですよ。愛のマジックですよ。マジックってつまり魔法ですよ。キリスト者になったということは、この愛のマジックを学んでるんですよね。神から愛されたというマジックを学んでますですね。そして私たちが命よりも神の恵みを大事にするという、全てを捧げるというマジックを学んでるんですよ。そして人々に全てを捧げることができるという、そのマジックを学んでいるんです。知識は必要です。しかし知識だけを求めていったら、人を学べば学ぶほど聖書に関する知識を、または神に関する知識を、教会に関する知識を学べば学ぶほど、これ、パラドックスですけど、逆説ですけど、人をつまずかせていきます。キリストにある知識はだんだん学べば学ぶほど自分というものを捨てるように導かれています。自分というのが邪魔になってくるんですよ。さっきの若い女の人が、ね、今までは自分の幸福を追求してたけど、赤ちゃんが生まれてからは一気にですね、自分というものを捨てていかなきゃいけない。自分というものが邪魔になっていくから。それが成長であって、私たちがその中に生きてキリストの知識に達していくんですよね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に、この偶像礼拝のところから、まあ、実は愛の、愛にある成長があるんだということを見ることができ、感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの愛にあって成長し、互いに使い合っていく、愛し合っていく共同体であり続けますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。